はい、たい。
はい、さい。
こんにちは。今日は3月の25日の月曜日。ここからのお相手は日月陽こと、
ラピスおしょうです。
はい、早速行きたいと思います。3月の25日。
うん。
今日は何の日でしょうか。
ねえ、なんとも言い難い。
はい。
語呂も悪いし。
325。
325。325。発車のベル。あ、ちゃうな、あれはちゃうな。あれはちゃうグループやったな。
315とかならね、まだね、最高とかね。
あるね。
最高やと思いながら最後やでとかね。
あ、わかった。それから行けば、今日は、三つ子。
三つ子。
三つ子日。
なんか、
三つ子記念日。
ありがとうございます。
だから、それね。大きな間違いだと思う。
何？
男性が女性に貢ぐという、
はい、
ね、
うん、
都合で今聞いてはるでしょ？
もちろん。
うん。違うんですよ、最近は。女性が男性に貢ぐんです
。何それ？
はい。最近はね。
どんなものを貢がれたいですか、ちなみに。
まずは薄いもの。軽くて価値のあるものがいいね。うん、
軽くて価値があって薄いもの。
もしくは光ってて重たい感じで。
光ってて重たい感じ。うん、
で、換金性の高いもの。
換金性以外で言うたら髪の毛とかですか？
は？いつの時代それ？
薄くて。
はあ。いや、まあそれが、まあ確かに髪の毛をね、うん、売りに行ってた時代はあるでしょう、過去に。そんな時代に生きてはったんですか？
私、はい、でもかれこれね、もう結構1200年ぐらいで生きてますからね。
あ、そう。
うん、
もう時計売って、髪の毛売って、うん、お互いいらんようになったみたいなね。はいああいうエピソードありましたね。
それ美しいエピソードですよ。
美しいエピソードやけど。
昔の話ですね、
うん。多分そうなると、ひづきさんは何しとんじゃほら、みたいな感じで。
あ、塗ってきとんじゃ、言
う
て。
うん。
そうですね。
私はどんな思いことは思とんねんと。
そうやね。
君の髪の毛どないなってんって言ったら
私の髪の毛、
うん、
あなたのために。
なんか歯が浮いとは。
もう意味わかれへん。
記念日なん、これ。
ほんまや。いや、行きましょうよ、ちゃんと。
いや、言ってよ。
え、もう。もう行かへんの？
もう無理や。
あ、もう無理。
三つ子で終わってんねん。
ああ、そうか。散歩にゴーとかあるで。
なんて？なんで？
散歩にゴー。
散歩にゴー。
うん。二五。
ものすごいな、うん。
散歩にゴー。
電車とかあったやん、それ。
電車でゴー。
あ、そうそうそう。そんじゃなくて、散歩にゴー。
うん。ユニチャーム。
めちゃくちゃやな、これ。
ね、ユニチャームさんが2010年に。
ユニチャームさん。
最近ですね、言うても。当初の高齢者向けの転倒時の怪我防止ガードルの PR のために設定。
ああ、それは大事やね。まあ、転倒防止は大事やわ。
ちょっとやっぱり散歩にね、出てちょっと足腰をね、鍛えていかないと、まあ、転倒しやすくなりますよ、というような、そういうことなんでしょうね。はい。あと、奴隷及び大西洋間の奴隷貿易犠牲者追悼国際で、
めちゃくちゃ読めてないやん。
めちゃくちゃな、読んでみてください。
読めてない上にディスってどないすんの？
今読んでパッと。
奴隷及び大西洋奴隷貿易犠牲者追悼国際で。
ゆっくりすぎるわ。うん。いや、でもそういう。
いや、これ丁寧に呼ばなあかんでしょ。
すごいね、これ。
そういう時代もあったんよ。実際はね。2007
年。ああ、そうだね、うん。
でもね、今日はね、この後が楽しみに楽しみでしゃあないですよ。
いやいやいや。
今日はね、
うん、
ディレクターと呼ばれる。
そうです、
ね。しかもラジオの番組を、もうたくさんたくさん作ってきた超ベテランのディレクター二人に来ていただいてるんですよ。で、このディレクターの二人がですね、なんと日月陽子さんの番組をたくさんやっていらっしゃってきたんですよね。
あ、そうですよね。当然出ましたけど。
出てしまいましたね、ついに、ね。
大丈夫ですよ。
でも、ね、根掘り葉掘り聞かせていただいていいですかね。
任せてください。
怖いわ。
ね、
もうこんな怖い番組ないわ。
どうして？
え？今、もう、なんていうの、変な心拍数上がってますからね。
そう？
うん。
でもさ、自分がやらかしてきたことやんか。
まあね。
報いってやつですかね。
報いね。
因果応報
ですね。いい言葉やね。
怖ー。
いや、でも、今ね、ちょっとトイレ行ってはるディレクターさんは、
うん、
いや、日月さんはやっぱりビジネストーク上手や、というふうな褒めたことをちょっと言ってはりましたよ。
いつですかね。
うん、なんかトイレ行く前に。で、
ビジネストーク、うん。
ビジネストーク。そういうのは上手やと思うよって言って。
なるほどね。
うん。一部褒めてたけど、あっとかねとか言って、腕組んで張ったからね。で、そのままトイレバターンってこう、ドアが閉まった。
なるほど。
中で多分、言うたことを出してきたやろね。
ね、ほんで後からまたここで、出してくれはるやろね。
あ、なるほど。
いろいろとね。
吐き出すつもりやな。
そうですね。
楽しみなようで、恐ろしい今日が始まります。憧れ
なはれ。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。さあ今日のゲストは面白い方来てますよ。
どうぞご紹介ください。
お称もよく知ってらっしゃいます、某ラジオ局からディレクターの二人を呼んでおります。まずはお一人目。
あ、どうもです。
佐々木です。
はい、ラジオ局の名前を伏せましょう。
は？
ディレクターです、お二人とも。
関西で流れてるラジオでしょ？
あ、そうです。
地域のね。
はい。
もう近畿圏内で結構あちこち行ってありますもんね。
そうですね。結構広い感じの。はい。ですけど、なんでそんなあれですか？
いや、待ってるんですよ。
曲の名前言えちゃいますよね、まさか。
いや、待ってるんですよ。
言ったらダメでしょ？
話を待ってるんですよ。
どこに行くんや、これ。
はい、先ほどタイトルコール言いましたけど、沖縄系の話をここでどんどんしたいと思うんです。例えば、お二人とも、沖縄にいたことがあります？
僕はありますね。
ありますか？
僕は行ったことありますけど、滞在8時間ぐらいです。
あれ？めっちゃ
短いです。
え？
止まらずですか？
あ、止まらずです。船で行って、で、船が朝着くんで、で、その夕方にまたその船が帰るんで、大阪に。それ、その間8時間ぐらいを沖縄で過ごすっていうツアーに参加したことがあります。
船の中でラジオの収録とかあったとか？
いや、それも学生時代の。
あ、学生時代の
話。乗りで行ってみようやって、なんか1万5千円ぐらいだった。
そうですね、安くできますね、
船で。行ってこいだけで。あれ、1泊とか2泊ぐらいかかるんちゃうんですか？沖縄
も。いや、もう、多分だから、お昼ぐらいに出て、次の日のお昼ぐらいに着くぐらいですかね。
24時間ぐらい。
船の中で泊まる感じですよね。
船の中で泊まる感じです。はい。
僕も船で行きました。3回行って。
船で ?3 回とも、
いや、1回目は小学校の時なんで、残り2回は学生時代、船で両方とも行って、やっぱり30何時間。途中ね、行きし、台風が来たから、ルートが変更もあって、でもやっぱ30時間ぐらいかかりましたかね。
昔すぎて、覚えてなかった。
船から見るね、この日の出とかめっちゃ綺麗じゃないですか、沖縄の。
え、じゃあ二人とも飛行機ではまだ一回も。いや、
飛行機でも行ったことありますね。
ないないないない。
ね。まあ。
だからもうその一回きり、乗りで行った、学生時代の船旅行。
今、1万5000円やったら往復で飛行機できるもんね。
まあ、それはまた取れますし、安く行ったらそうなるかもしれない。へぇ、で、東ディレクターが沖縄行ってないっていうのは。
なんか、もっと行ってるイメージはある。
なんか、南国風のイメージですよね。
まあまあ、親が、鹿児島なんで。
なんとなく顔が濃い。
はい。鹿児島までは行くし、奄美大島まで行ったことあるんですけど。
奄美出身ですか？
奄美出身ではないです。鹿児島の、はい。
あ、鹿児島の。
はい。
いや、佐々木さんもね、こうまあ、ラジオだから見えないけれども、ちょっとラテン系のお顔立ちをしてるんですよ。
そうですよね。
まあ、
メガネ黄色いですからね。世の中黄色く見えてるらしいです。
色メガネ見てるんですよ。
そこを拾うとこやね。今、色メガネって言ったこと
で。いや、もうあんま言いすぎるとね。後々響くんで。
どうしたんですか？今日はなんか遠慮気味ですよね、お話。
もちろんじゃないですか。はい、もういろんなコーナードキドキします。
お世話になってる二人なんでしょ？
そうなんですよ。はい、まあ、そんなことよりも、沖縄のこと聞きたいんで。
沖縄のことが聞きたい。
はい、もう怖いからもうそっちに持っていくのやめてください。
あ、そう、後でたっぷり聞かせてもらいたいね。
いやいやいや。はい。まあ、そんなじゃあ、東さんは滞在8時間は那覇ですか？
あ、那覇です。だからもう友達とブラブラ国際通りとか歩いてたぐらい。
国際通り。
はい。
え、まあ、何年前とか言
えますか？え、もう25年以上前ですよ。
あ、じゃあ、だいぶ変わってるかもしれませんね、今の。
変わってるでしょ、25年も前やった
ら。はい。
記憶もちょっとあやふやですもん。
なんか何食べたとか覚えてる？
あ、もう全然覚えてないです。
覚えてない。佐々木さんは？
僕はね、初めて行ったのは家族で小学校の時に行って、で、2回目が学生時代に友達と、恩納村に民宿に1週間ほど泊まって、ほんで、それから数年後にまた同じそいつと、同じとこに泊まろうぜっていうので、またその恩納村の民宿行って、1週間ほど泊まったことが。
でもじゃあそんなに最近じゃないんだ。
もうだから20年ぐらい前ですかね。
行ってないですね、2人とも。
それ以来行ってないんで、もうめっちゃいいですね、
ちょっとこの、じゃあ番組の生放送の時に D として。
D として？
うん。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます、
ちょっと待って待って待って。この二人が来たらすごい番組になるよ。 もう緻密な計算の上になりた
い。何本刻みみたいな。
いや、もう病気、東さんは。
片や東さんはもう病刻み。
そう、綿密なんですよ。うん、何十秒、秒単位で作ってる。秒単位で
作ってる。僕はザクッと流れを作って、この通りにやりつつ、まあまあ、ちょっと遊んでねっていう感じですね、
ま
あ
ま
あうん。
なるほどね。
またはね、全然違った感じの。
やっぱり、なんか想像の中で、FM、那覇の FM 放送ってこんな感じとかって、ザクッとしたイメージとかあります？
あります。サテライトとか、こ
んな。妄想でええんですけど。
でものんびりしてそうですね、すごい。うん、それはそう。みんなゆったりのんびりしても適当でええやんみたいな感じで。うん、
はいはいはい。
で、結構その沖縄の音楽が結構かかって、三線の曲とかね、まあ民謡とか。
はい。
でもそのエメラルドの海が見えるようなイメージですよね。
ああ、海の見える放送局ってね、神戸にもありましたけどね。
ありました
ね。全然見えてない。
見えないですね。
全然見えない
。FM 那覇の、サテライトは、割と国際通りのちょっと一本入ったところにあって、割と賑やかなとこなんですよ。海が見えるというよりはね。
前に純駆動が見えます。
純駆動商店街があります。ありがとうございます。みたいな。
沖縄ね、海蛇食べました、そうそう。
そうなの。
海蛇。海蛇。
はい。イラブ、
ね。イラブエのなんか、蕎麦みたいな乗ってて。まあ、あれ味はなんか、ニシン蕎麦みたいでしたね。
はいはい。
まあ、ニシン蕎麦。
ニシンみたいな感じだね、海蛇って。
わあすごい。
ほんでお土産にその海蛇の丸々の燻製持って帰ってね。家に持って帰って、親に料理してくれて嫌やって言われて。
それは嫌です。
気持ち悪いって。
じゃそれ持って帰るほど美味しかったですか？
美味しかった、僕はね。
嘘。本当に。
ただね、一つ、やり残したのが、その熱帯魚みたいな魚いるじゃないですか、沖縄って、赤や黄色やみたいな。あの魚の、その刺身を食べてみたかったなっていうのがあるんですよ。
で
次行くならその刺身を食べたいな
と。ちっちゃいやつじゃなくて、でかいやつ、ね。
でかいやつ。
ああ、びっくりした。
カラフルな色の、
うん、そうですね。ね
刺身とか、お寿司を食べてみたいな、
は
い。
タイとかでもね、ブルーだったりしますからね。
美味しいんですか、その色付きのお魚って。
いやね、私たちの食べる味とはちょっとやっぱ違って、香りが違います。ちょっとやっぱり磯の香りが強いっていうか。だから、酢味噌にしたりします。酢味噌で和えたり。それは美味しいです。はい。お刺身ももちろんあるし、マグロなんかはもう全然沖縄いっぱいあるんで、美味しいんですけど、その色付きはちょっとやっぱり、臭み取るためにそういう風にしてますよね。
でもあといろいろ地元のもの食べました。ヤギの刺身とか、ね。
ヤギ食べましたか、
うん、お塩
食べ
たら美味しいですよ、めっちゃ。
あ、そうなんですか。
場所によったらね、美味しいかもしれない。
全然ね、日月陽子さんと、こう、時々ね、FM 那覇の生放送のタイミング合わせて行く。行くんですけど、一つも郷土料理を食べさせてもらってない。
って言いますよね。
縛るされてるんですね。
いや、違いますよ。この放送の生放送以外は、全部ゴルフしてますもん。全部ゴルフ行ってるから、時間帯合わないんです
よ。遊び方を受けてるからね。
そう、局で何時で終わったらまたどっか行ってもあります。
でも美味しいもんいっぱいありますよね。安くて、量も多いし。
素敵な。
パパイヤチャンプルとかも美味しかったですわ。
何それパパイヤチャンプル。
青いパパイヤもね、
いろいろ出てくる
パパイヤイリチって言ってね。
青いやつですね。
パパイヤです。黄色じゃなくて。
青いパパイヤってあるんですか？
あります。玉ねぎみたいな感じな。
全然知らんわ。
ゴルフしかしてないから。ええ。いや、結構じゃあ、いろいろ食べてはりますね。
そうですね。だから、帰ってきてハマって、もう沖縄好きになって、で、その沖縄の映像の DVD 買って、ヒーリングじゃない
ですか。
とか、三品ミュージックの CD いっぱい買ったりとか、長田とか、尼崎の沖縄料理屋に食いに行ったりとか。
ありました、琉球のね。
沖縄料理屋さん僕もよく行ってますよ、一時期。
本当に。
はい、僕、大阪出身なんで、大正に沖縄通りの、沖縄の料理屋さんが集まってるとこあるんです
よ。大正区はもういっぱいあります。ライブハウス。
だからもうそこによく通ってますよ。だから大阪ドームでライブあった帰りに行ったりとか。
じゃあもう沖縄の料理的には全然食べれる。
全然もう、だから僕ずっと一週間、朝昼晩沖縄食べましたもん、料理。
まあ。
友達無理やって、なんかカツ丼食いに行ってましたけどね。僕も全然飽きずに。
飽きずに。
じゃあまた。
どんなお料理が好きなんですか？
僕ですか？僕はね、ジーマミー豆腐とか、あと豆腐用をちょっとずつつまみ、
お酒のあてですか？
つまみながら。
匂いがすごいんじゃない
そう。あれ舐めながらお酒のものがすごい。
ああ、そう
や。青森。
うわ、渋いな、東さん。
お二人とも、沖縄を満喫していただけるお二人だと思います。
あ、いいね。一緒に行きましょう。
これはもう、ね、次は5月ぐらいになるかもしれませんけどね。はい、ぜひぜひお二人ご一緒していただきたいと思います。はい、一本ずつ取れますよ。
違うよね。
違う演出。一回のロケで二人もディレクター連れてる。
贅沢な番組。
ものすごいよ。言うても、その、まあ、関西のね、こう、ラジオ局でバリバリやってはる人だよね。
そこはもう、和尚のね、
いやいや、高いってギャラも。はい、もちろん。陽子の倍ぐらい
いいね。倍どころか。
こ
いや、なんか楽しみが一つ増えました。さて、本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方々でございます。まずは？
え？あ、どうぞ。
俺から
先輩。
あ、あずまです。どうも。
はい、あずまさんと
佐々木です。よろしくお願いします。はい、
名前しか言ってないですね。まあ、
この段取りのね、うん、悪さを今日はちょっと、は
い、どういうことですか、
追求していきたいと思うんですけど、まあ、このね、はい、あずまさん、佐々木さんといえば、
はい、
まあ、関西の、うん、まあ、地域のね、ラジオ局の、はい、ディレクターたちなんですよ。
そうなんですよ。
敏腕ディレクター。
お二人とももう熟練の。
で、しかも、うん、日月陽子この番組に多少なりと関わりを持っている、はい、
長年ねお世話になってまし
たもんね。東さんもね、
だいぶ離れました
ね。ミュージックヘッズって番組あってて、そ で,、ね、でそれから佐々木さんも
怪
談ラジオとか、で結構関わり深いじゃないですか、
まあ、被害者の会ですよね。
ちょっと待って、検索したらどこの曲か分かるやん。
あ、そう、まあ遠方なんで大丈夫やと思うんです。まあまあ、地元の某放送局のね、敏腕ディレクターたちなんですが、
そうなんですよ。
まあこのお二人からね、はい、私は聞きたい、はい、日月陽子のね、うん、この段取りの悪さとか、
段取り悪い、ちょっと待ってくださいね、はい、きちっとやってますから、ここのね、和尚に関わってることだけは私怠慢かもしれませんけど、
大体ね、ゲストをね紹介する、はい、この方々ですどうぞって言って両方手開いたらどっちからか分からへん、
ね、まあね、そうです、
同時に言ったら変か思いますよ ね,
ね, ね, ね、そうそうそう、東、さんどうですか、今まで関わられてこの、うん、
まあ、生放送で、
まあ、真面目な方だとは思ってますけど、
どうしたんですか、
心にもないこと
どうした
どういうこと、
まあ、僕と、佐々木くんの、番組の進行の仕方自体がまず違うから、
中身も違う、ね、うん。
中身も違うし、だからこうやりたいっていうのが、方向性を僕が決めてやるのと、なんかこう、結構任して、はい、どうぞって言って、やるタイプかなと僕は佐々木くん思ってるから、だからこの人は、はめ込むと全然面白くないっていう、
あ、そう。
だから僕はめ込みたいタイプなんですけども、だからある程度前と後ろはちゃんと決めて、大体こんな話しましょうねって言うと、もう喋れなくなっちゃうんです。
ああ、でもね。きちっとしたことしかもう。あかんみたいなね、なって。
なんかもう進行をそのままやろうとするから、おんまいねみたいな感じ。
そうそうそうそう。私もね、感じるんですよ。大体、ゲストさんお越しになって、こういう話をここのコーナーでしましょうね、とかで、ある程度道筋つけるじゃないですか。はい、全然ちゃう話になるんです。
その全然ちゃう話とか、ちょっと付け加えたりするのは、本当は、あずまさん欲しかったんですね。
そうそうそう。
そりゃそうやんね。そのアドリブというか、そこで、こう、ゲストさんの話を引き出すのがパーソナリティ。
それをこの中でやりまくってしまって逆に伸びてしまうっていう、
い伸びて
ない、いろんな話に飛んでいったりっていうね、
伸びてない伸びてない、
まあ、僕らも生放送だったん で、まあ、一応音楽番組なんで、はい、ゲスト来たらまあ大体レコード会社さんがついてきてミュージシャンが来るからこれだけは言っとかなあかんっていう枠組みは一応フォーマットっていうか台本で、じゃあこれでお願いしますね、じゃあ行きましょうかって生放送でぐっちゃぐちゃになってもいいんですよ、まあ、だからもう一応見せるけど、あ、すいませんでした、まあ、こういうキャラなんですいませんって言って最後に謝ったらなんとか済むんですけど、だからそれを完全に守りきってちゃんとこう台本通りこ
う、そう、私もすっごい星
に入る、そういう意味でバカ真面目というか、
バカ真面目、
バカ真面目、
クソ真面目という、
まあ要はクソ真面目というか、まあ要するにアドリブができない、
あ、それアドリブ聞かないですね、
アドリブ聞かないで棒読みになるタイプですね、おもろないパーソナリティだな
忘れません、結構
だいぶ
忘れますよね、
忘れます、
物忘れが
本当にひどい、
ひどいですね、
メモしたらいいと思うんですよ、このコーナーはこういう話とこういう話でトピックを作ってあげて、
ね、その時はね聞いてちゃんとね、あ、ここでこう言うて頭にも入ってるんですよ、だから大丈夫かかんでも大丈夫思ってんのに、回った瞬間、あ、次のやったかななんかあったよな、忘れてないかな、
佐々木ディレクターもその先被害者の会って言うてはったんで相当ちょっと痛い目に遭わされてきたん
で、ですよ。
佐々木、
今のダブルブッキング仕掛けてました。収録日になんか違うの入ってたとか、うん、
ありますあります。
あります、
ありますよね。
大体ね、この、 この那覇の放送も、怪談ラジオの収録の後が多いんですよ。
あ、そうです、10本。
で、さっき10本収録してきたとかね。
そうです。
で、ゲストの時間、入ってくる時間決まってるのに、いや、今日怪談の収録があって、ギリギリで、はぁはぁ、入ってきたり。
あ、間に合うかね。
僕生放送やってた時逆でしたからね。
逆
これがこれやってから、生放送に来て、もうなんかもう正規吸い取られたみたいな感じでやってきて、どうしたん元気ない
じゃん。ありましたね。そうそうそうそう、収録日の後に、うん、直後にね某放送局のないあの夜の生放送があって、それは東さんの番組やって
た、ね。そうです。
なんかもうね、8本、10本のか、の後とか、もう下が回らなくなりますよね。
いろんなものを飛ばしまくるっていう。で、一応なんか3人体制とかで喋ってるから、なんとかみんながフォローしてくれるみたいな、
ね。ですよね。
ね、皆さんにお世話になりながら。
他の2人で優秀やったよね。
そうですね。
そうね。東さんの番組で言えばね。そうか。佐々木さんはどんな目に合わされてきたんですか？
ね、ここで、ま、一回、怪談ラジオの公開録音やったじゃないですか。
うん、はいはいはい。
あの時、その、衣装をね、コスプレみたいなのみんなして、はい、で、日月さんもなんか来ましたよね。
はい、女子高生な
女子高生。あの時、血のりをね、つけてほしいって言われて、服に。
はいはい。
で、僕の手にこう、血のりをつけて、
で、
ベタって。佐々木さんやったわ。
そうや。ベタってやのに、どこにつけたらいいですかって言ったら、うん、おっぱいにやれって言うんです。
言ってない、言ってない。
いや、もう飲ますよ。おっぱいにつけてくれ言われて。これは拷問でしかない。
ねえ、
まあ普通の人だったらまあ嬉しいんですけど、喜んで。
ハラスメント、
ハラスメント逆
ハラスメント。
それはね、嫌やわ。
で、目つぶりながらバーンとおっぱいにってやって、ガーって糸つけたんですよ。いいんですかって言ったらいいよって言うから、やって。
言ってないですよ。結局、これマジで。
いや、ちゃここやりました、僕ちゃんと。
そんなつけてなかったね。
つけ、ここに付いてましたよ。
本当に？
ええ、ほんまに。
切る前ちゃいます？
いや、ちゃいます、ちゃいます。
私そんな言いました。セクハラやん。
そうだね。ここはおっぱいにバーンって糸つけて。
逆セクハラよ。
逆セクハラ。
いや、断ったら失礼やしと思うし。
悩みますよね。
ちょっと待って。へこむわ。
いやいやいや、もうそれも被害以外の何者でも。
意識のないハラスメントが一番立ち悪いです
から、ね。へこわ。いや、覚えてもなかった
し。ディレクター
さん。やっぱり忘れてますよね。
覚えてるね。
今後ね、やっぱこういう二人にね、うん、この番組のこう D で立ってもらっとってね、うん、こうインカムでパンパンパン、それおもろいぞとかね、入れてもらいたいですよ、ね。
怖いわーって。何が怖いかって、このコーナーまだ5分あるとこ怖いわ、もう。
そうだよ。さあ、ここからも、まあ、前哨戦、アイスブレイクしたから、うん、ここからは日月陽子は回すんやで。
え、
なんか、さあどうぞ。
いやいやいやいやいやいや、いやもう二人ともに、私はすごくお世話になってて、
うん、
もうね、完璧な方々なので、
うん、
もうなんかね、うん、
持ち上げても
無理だぞ、やっぱり。
とりあえず、落ち着いて聞いとこう
じゃあ、落ち着いて聞いとこう。じゃあ、回してって。
いやいやいや、でもまあまあまあ、お世話になったんで、うん、言われへんわ。なんか、これからもお世話になる可能性もあるし。
いやいや、そんなことないですよ。ディスってくださいよ、もう。
え、ディスる？
ディスりの回。
ディスりの、まあ、確かにこの番組は、ディスりの番組です。
いや、決対な番組ね。
決対な番組という、ね、もう、そういうタイトルついてるんですね、那覇の方ではね。
うん、
はい。ですけども、うん、決対、決対なんかあったかな、
うん、
佐々木さん常になんかもう、決対ですよ。うん
全然誰も分からへんでしょ、それ。背景も何も説明してない
のに。
収録なの、収録なんですけど。で、ラジオだから見えないんですけど。
見えないけども。も
う普段の、服の、こう、なんていうんですか、例えば T シャツ着てますやん。
うん。
なんかね、三島由紀夫の T シャツとか。
はあ、何が悪い？
いや、濃いんですよ。
濃い。
鳥肌みのる T シャツとか、うん、っていうような。
うん、
え、着ます
それキャラ T シャツを着てる人
いやいや、
そ
キャラでもいろいろあるじゃないですか。
うん。
え、そっちみたいな。
そうな、うん、それがおかしいの。
いや、おかしいというか、今日着てますね。
普通の T シャツです。
え、今日着てくる約束したら。いや、ほんまや。
B 面 T シャツ。
B 面
T シャツ。
B 面 T シャツ。裏に、ね、新海地って書いてるんですよ、これ
が。あ、かっこええ。
面白い。
おもろい。
B 面 T シャツ欲しい。
欲しいね。
新海地のイベントで買った。
欲しい。てか、こういう。T シャツは全然いけてるんですよ、まだね。でもなんかもう。
佐々木さんはドクロマークよね、今日。
佐々木さん、東さん
はドクロマーク。
これはあれですよ、メーカーですよ。
あ、そう
はい、ブランドですよ。
ゴルフブランドの。
ゴルフブランド全然知らん
もん。おしゃれなゴルフブランドです。
あ、そうな
んはい。おしょう、めっちゃゴルフ好きやけど、おしょうは多分知らない。
知らない。
ちょっと、おしゃれな人が着るやつ。
ワールドシリーズ、ワールドのブランドさん、ディスった感じやね。僕の。ゴルフウェアをディスるということは。
すいませんっていう話です、ね。
ああ、本当に、はい、 財閥やで、あそこは。
そうです
ね。お世話になっとってからディスったやろ、今。
ディスってません、ディスってません。近々またアウトになります。
全然、
どこまで行っても
落としどころが見えてきへんねんけどさ、どうしたいんですか。
落とすところないんですよ、完璧すぎて、本当に。
完璧すぎて。怖ー。怖ー。
は
い。何も怖くないですよ。もう、佐々木さんに関してはもう本当にね、会談の番組でも、これからもまたね、お世話になりますし。
でもすごいよね、その収録の本数が10本とか。
そうですね。あと編集が大変ですね。
そうですよね。で、片はもう、それ収録じゃないですか。収録を固めてバーッとって編集して出すけど、逆に今度、東さんは生放送が多かったですもんね。
そうですね。
うん。
とんでもないこととか言いませんでした、生放送で。
いや、あかんなっていうことはたまにあったりとか。あと、まあ、一番多かったのが、大事な時に絶対噛むっていう。
ありました、ありました。
それもゲストさんの前で、ゲストさんのアルバムタイトルとかを噛むとか。
噛んだり、間違ったりしません。
名前を噛むとか。
そう。なんかね、面白いことやってあったんですよ。東さんがやってた番組で。なんか、架空のストーリーかなんか作るやつ。
あ、妄想日記ですか？
妄想日記。で、最後の最後の、こう、決め台詞のところで噛む。
ああ、一番ダメですね。ぶっ潰しですね。
ぶっ潰し、ぶっ潰し。
ありました、ありました。
その台本考えさせられたことあるんですよ。
何で
しょう？もしなんかネタあります
か？収録終わってから、こう、焼き鳥屋行って、ちょっとご飯挟んで、いや、曲行かなあかんねんって言って、その間にちょっと、宿題があって今とかって言う
ね。でもね。
ネタがない
と。おしょうね、考えてくれるネタがね、もう、月水んですよ。
月水
それは、ごめん、言われへんわっていうようなネタありますよ。なんでやねん、生放送やねん。いやもう、それごめんなさいっていうのばっかりを出してきて、もうほんと下の。
ああ、大好きじゃないですか、
下の。いや、なんで。
下ネタ。
もうね、ブリッコでしょ。
そう、ブリッコでね。
結構ブリッコ
してる。かまとぶりますよね。
なんでし
ょ、
ちょっと待って、いい年こいてって言ったら、
いや、
何も
言ってないですよ。
怖
い、
怖
い。あ、よかった、そろそろ時間が来たな。
もう、もう切んの、これ。もったいな、もったいな、もっと聞きたいね。
怖い時間、あっという間やわ。
なんで、悩んでんねん。
このコーナーは、番組に日々寄せられる鬱憤、お悩みを、完封なきまでにぶち壊す、私、日月陽子と、
仏様のような、ラピス和尚で、
すっきり、もしくは、ズタボロにしていくコーナーでございます。お便りが採用された方は、すっきりの場合は、アメを、ズタボロの場合は、ムチをプレゼントです。今日はですね、せっかくこの番組に、某、番組、ラジオ関数、
危ないなと思ったね、これ。
某ラジオの。
某ラジオの D。
D っていうのはディレクターさんのことです。
そうですね。
はい。来てくれてますので。この D の悩みみたいなものを聞きたいな
と。それ面白いですね。
いいですか？
面白い、面白い、面白い。
じゃあ、まずは、東ディレクターから聞きましょうか。
あ、俺から？
はい。
五十音順。
ああ、じゃあですね、番組中に、例えば言っちゃいけないことを言ってしまって、で、まあ、大体僕だと音楽番組やってるんですけども、まあ、注意したいことがあるんですよね。で、生放送中に、注意したいんですけども、ぐっとこらえるか、終わってから、言うのかっていうのがありまして、で、でも、なんやかんやってバタバタしてると、深夜遅い番組だとみんなさって帰るんですね。帰るから、だからできるだけ覚えてるうちにこうした方がいいよって言うとですね、生放送をやってるんで、みんなテンションガーンって下がるんですよね。
怒られた。
そうそう。はい。目の前にもいらっしゃいますけど。はい。それどうしたらいいのかなっていつも悩みますね。
タイミングですか？
そうですね。どうですか、日月さんの場合。
私ですか、ちょっとその内容、怒られる内容にやっぱりよりますけど、自分が例えば噛んでしまったら、ちょっとした失敗したり、なんか抜けてたりした場合は、あ、そかそかってなりますけど、例えばですね、もっとこうしてよ、ああしてよみたいなやつだったら、その場で一回考えなあかんので、でも時間は生放送で過ぎていってるから、こっち側からしたら、余計にこうちょっとなんていうんですか、テンパるというか、そういう風な、最初の頃そんなん多かったかなって自分の中でもすごい思うんですけど。ただ、気分的に、そうですね、後で言われるのとその場で言われるんやったら、いや、その場の方が、まだいいかな。なんか、後で溜めて、ちょっと、自分はあそここんなんやったんちゃうなんてなった場合は、帰りのもう電車とかでもすっごい考えたり、 なるかな。
そんな凹む
の？まあ、内容によってはそうかもしれません、
ね。内容によっては。
まあ、最初の頃すごかったっすからね。
最初の頃どんなんやったんですか？
いや、まあ、言えないこと。
言えないレベル。
それはあかんやろっていうことで。
ああ、なるほど。
まあ、僕もその時のテンションでわーって言っちゃう時もあるんで。
あ、まあまあね。うん。言っちゃう時ありますよね。
逆に、その、まあ、私がばっかり話しますけど、うん、他の子がね、そうやって、例えばちょっと、お叱りを受けてるのでも、こっちまでなんかドキドキしてしまう。
あ、そう。
うん。なんか、逆に、めっちゃ今怒られたと、その子が。自分もそうなるようにせなと思って、余計ちょっとこうドキドキしながら。
なるほど。
ちょっとピーンっていうなんて空気が。
うん。ということは、この経験をもとにです、FM 那覇のね、D たちに、ぜひ放送中にインカムでバンバン言うた
ってください。あ、ほんとボケーとか言って
さあ、感謝とかってバンバン言うてもらって、まあ、UD なんか優しいよ、一言も言わへんもん。
そうですか。
うん。
東さんはその、あれですか、そう言った後とか、あ、ちょっと今の言い過ぎたとかもあるんあったりします？
いや、だからまた次、音楽かかった後にまた喋り出した時に、うん、確実にテンション違うよねっていうことを。
ああ、でも。
まあ、ある程度、タレントさんやと思ってるから、そこはなんとかしようよって思いながらね。
ね、なるほど、なるほどね。まあまあまあ、日月陽子さんもやっぱり芸人やからね、そこら辺。
芸人ちゃうよ、芸人ですもんね。
ちゃうなんで？
そうか。でも、あずまさんには、これもう僕はね、雨ですわ。はい、
そうですよね。
これは雨です。
それでも日々頑張ってくださってます
ね。頑張ってください。耐えに耐え、
いろんな人、
忍びがたきを忍び、さあ、雨を渡して、
お渡ししたいと思います、ね。
ありがとうございます。
はい。
佐々木さんね。
はい。
僕ですか。僕もまあまあ、東さんと近いかもしれないんですけれども、まあ仕事柄ね、ベテランさんとよく一緒に仕事することが多いんですよね、やっぱり。はい、まあ、特に男性とか、まあ女性もそうですけど。
まあ、ベテランというのは、そのタレントさん。
まあタレントさんで、まあキャリアがある方で、まあ50代、60代とかになってくると、ちょっと言えないこととかあるじゃないですか、ダメ出しでも。ベテランすぎて、
言いにくい。
言いにくい。今までキャリアがあるからこれ言ってえのかなとか、プライドもあるし、気悪せえへんかなとか、こんな弱輩もんが言うて、なんかね、感じ悪ならへんかなとか、それ言わん方がいいですよとかっていうのがなかなか言いにくいのが多々。ありますね。ありますよね。
あるんですね。
そんな時って
どうするんですか？
ちょっとどうしたらいいかなと思って。
いや、僕、録音番組やって切りますよ。
あ、なるほど。確かに、それはありますね。さらっと切ってしまうっていうところは。
何も言わず。録音やったら切る。何も言わず。
生の場合がね、生言うた後にその終わってからダメ出しするのでも。
生はね、やっぱりね。
言いにくいんですよね。
うん、NG ワードってやっぱりあるじゃないですか。まあ、だから。
で、本人も長年そのやり方でやってきて自信を持ってやってる場合とかやったら、ちょっとなんかね、険悪な感じになっても嫌やし。
ということはもう。
結局黙って、
まあまあ。やっぱ多いですね。か、周りくどくさりげなく言うか。
さりげなく。
それっぽいこと。あれちょっとあれですかね、みたいな感じで。
気がこう。
なんていうかな。ひじきさんやったらどう、その。
何ですか？
さらっと、はい、周りくどく言ってもらうのとダイレクトやったらどっちがいいの？
あ、いや、私はダイレクトの方が。
ダイレクトや
ったら。わかりやすい。
ひじきさんでも言うたら長年ね、ミュージシャンとしてやってきてて、まあ、キャリアもあるじゃないですか。うん、そのひじきさんに対して例えば、うん、その歌い方変やぞとか、でも何年雇ってもええそうかみたいなのが言えないじゃないですか。
あ、僕言っちゃうんだ。
あら。
うん。そういうことですもんね。まあ、その道のね、その道で。
例えばそのね、一緒にバンド演奏しても、ゲストにね、有名な方呼ぶとかあるじゃないですか、ギタリストとか。その人がちょっと私と違う。
どうしても違う。コードちゃうで。
こういう風に弾いてほしいとか、それちょっと変やなとかっていうのを言いにくいでしょ？
そうです
ね。まあ、そういう感じですかね。
あー、なるほどな。
そこをそういう風に弾いてほしくない。こう弾いてほしいねんとか。そしたらそれを売りでやってんのに、自分としてはこうやってほしいねみたいな。とかあった時になかなか言いにくい。
そうやね。それこそ遠回しになるよね。私ちょっとこういう感じの方が好きかなとか。そうですね。
そういう悩み多いですね。
個人的にはまあ遠回しに言われるんやったらっていうのはありますけど、やっぱり言う方にしたらそうかもしれません。
まあやっぱりこう、ディレクターの仕事で気配りっていうのも大事な。
そうですね。
ことなんでしょうね。
ミュージシャンみたいな人やったらね、あんこらとか言うたらね。そんなこと言うなとか言うたらいいんですけど。
ああ、
ちょっと待って、
いや、よくわかりますけど。
一昔前やったらバンバン飛んでましたけどね。
そうです。確かにそうですね。
あ、そんなもんですか。
副長からバンバンが指示入れて。アナウンサーさんだったりとか、うん、まあタレントさんにも。
はい。
はい。だからまあ関係性って、やっぱりなんかその辺はなんか昔の方がフィフティフィフティやったのかなってちょっと思うところはありますけどね。
あえて仕事やからって割り切って言われた方もちゃんとね、するっていう。
だからプロフェッショナル同士が戦ってるみたいな感じや。
あ、なんかかっこいい響きそれ。
でも今の若い子とかやったらね、言ったらこうもう嫌やとかやめるとか、例えばあのディレクター変えてくれとかっていう流れにやっぱりなると思うんですよね。
それこそ、それこそテンション変えれなくて、ずっとだだ下がりでやったりとか。
あ、それ辛いっすね、でも。
ある程度信頼関係がないとね、喋り
で。
まあでもね、ディレクターから言ってもらっ ったら、うん、僕なんかはありがたいと思う。うん
そうですよね。その道のフローだから。
うちの UD なんか、親子ほど違うんですよ。はい、親子ほど違うけど、いやな、って言ってくれるのが、僕はありがたいと思
って。そうなんや。うん、岩佐 D が、いつも終わってからブツブツ言うてんのは、あれ、おしょうのこと
な。いや、あれは大体、
愚痴をね、愚痴をね。
何であのハゲ言ってます。
いや、それ多分ね、切られるよ。困ってはるやない
か。困ってる
よ。ま、
いやいや聞かれたみたいな。
FM 那覇のね、こう、有能なね、ディレクターたちも、ほんとね、ひじきさん喋ってる時で、こう、うつむいてはりますから。
いや、笑ってはんねん。
笑って
ん
の。
失笑してるんだ
よ、ね。肩が震えてはるんです
よ。いや、笑ってんねん。
表情が見えないのに。怒りで震えてる。
このまま、この番組はどこへ行くんだろうっていうの、ね。で、結局解決できた悩みは。
悩みですか？いや、もうね、佐々木さんの場合は、確かに共感できるところもありますわ。あんまり熟練の人の言い方がちょっと、間違ったらもう、それこそ仕事がほら、飛ばされる可能性もあるやん。
どういうこと？
自分じゃなくなる D が。
ああ、利害、ああ、利害も発生するか。
そう、あの人嫌や。
難しいな。
まあ、それベテランさんやったらね、あいつ外せ言うたら、
曲
もね、そら、言うこと聞くかもしれないし。
ベテランさんがおるからこそ、スポンサーがついてるって。
そらそうや
もんね。結構あったりとかする。
あります。もその辺はすごく、まあ、デリケートなとこですよね。
そういうことは。
難しいけど、ここはでも、頑張ってほしいんで、
は
い、
佐々木さんには。
佐々木さんにも、雨を渡したいと思います。
雨、うん、どないしたんと。これが忖度ってやつ。
なるほど。
そういうことでございます。
ね、佐々木くんの場合は無知やろ。
思ったよね、
頑張れの
思った
頑張れの僕は無知。
まだ。M やぞ、M。
これからの番組のこととか、いろいろ考えたら。はい。優しいでしょ
汚ね
そんなところで。エンディングがやってきました。ああ、よかった、やっと終わった。
どうでした？
ん？今日みたいなね、なんかもう、こんなドキドキする、変な収録はないわ。
変な収録って、どう
失礼ですよね。
めっちゃ失礼ですよ。もうね、普段、別のね、局でお世話になってるディレクターが二人目の前で、しかも全然ジャンル別、番組別のディレクターなんですよね。片や生放送、片や収録、しかも片や怪談番組みたいなね。もうね、なんて言うんですか、もう怖いじゃないですか。
何が怖い？
今まで自分がしてきた失態が。
失態がね。まだまだ聞きたいですね。
そうです
ね。
案の定、やっぱりこうね、露呈されましたしね。
露呈
ドキドキ。
またそんな氷山の一角というか、そんな氷山の先っぽみたいな感じでしょ。
さあ、そろそろ終わりやね。
終わったと思われたら困りますよね。
そうですね。
そろそろ那覇の B 面もやらなあかんかな。
那覇の B 面って全然多分ね、意味わからないと思うんですよ、リスナーの方は。
普通は A 面ですやん。なんか表面というかもう普通の。これの B。
だから、ひずきさんの解剖。
ブラックね。ひずきさんの裏側。
ブラックの B。
T シャツに書いてあるように。
ちゃいますよ、B 言うたらもう、私の隣に座ってる人のことするんですよ。
全然思わない。
そんなことないですよね。
なんでそんな、どうしたん？いつの間に。
一人ね、やっぱりね、忙しいディレクターだけあって、もう次の曲行きありましたよ。
そうです、そうです。
この先の曲がかかってるので、さーっともう。
あずま D は、これ以上、ひずきさんを傷つけてあかんと思って言
ってた。それじゃなかった。仕事、仕事、仕事って。
ひずきさんの相手に取られへんわ、相手ね、そうしちゃいました。
みんなもう、バーッダッシュです。でも、ほんとすごいですね。お二人で言ったら、一週間に何本ぐらい番組やってはるや
ん。前ね、ピークの時なんかってどんなやったのね。
もう、月火水木金金ですね、それこそ。
ですよね。
休みなく。
なったよね。
うん。そのディレクターの仕事っていうのはあんまり僕も分かってないけど。
だからね、一時は夜の10時から12時まで生放送僕やって、ミュージックヘッズ、ヤンドマサの前僕やってたんですけど、で、12時に終わった後、朝また4時に入ってそこから朝の早朝番組やってたんで、もう局に泊まり込んで、2、3時間仮眠してみたいなのが、1年、2年ぐらい続きましたね。
ブラックや。
体は。
ブラックですよ。
まだまだいけるいうことやね。
まだまだ、あ、そうや。まだまだこれからいけるわ。お正の悪い、なんか笑い方がもう。ちょっと私のインフォメーションいいですか？はい。キンキンのだけ言わさせていただきます。3月の30日でした。3月の30日、お昼の多分10時ぐらいからずっとやってるイベントですが、はい。多分。生田川。神戸なんですけどね。生田川という川がありまして、そこの周りに綺麗な桜がいっぱい咲くんですよ。
あ、めっちゃ綺麗。
はい。桜祭りに今年も出演することになりまして、はい。昼ぐらいのどこかで私がこう、チラチラと歌っておりますので、よかったら遊びに来てください。
すごいざっくりした
イベント。ざっくりしたイベントなんですよ。 本当にざっくりして
る。でもいいよね、そういう桜のね、うん、季節ですもんね。
そうです、そうです。毎年 ね、歌わせていただいております。うん、そして4月、多分私ここの、ラピスホールに隣接しております、ラブズリーカフェでも、またアニソンのイベントも、ライブもやりたいと思って、今ちょっと企画しておりますし、うん、日月陽子、つにてんてんひらがなでね、日月陽子で検索していただきますと、いろいろ情報を拾えると思います、ね。よろしくお願いいたします。
日月陽子でブラック面も見れたらいいの
ね。そうですね。うん、
何の話かなというところで、この番組はお便り募集しております。うん、メールは、那覇ドット。
ちょっとすいません。
はい。
ラピスのインフォメーション、思いっきり飛ばしたんですよね。
そうですね。
はい。言った通りですね、さっきも。
さっきの通
り、ね。すぐ忘れる。
読み通りでございます。
付け足し漢字漢字。
はい。じゃあ付けさせていただきます。はい。これあれですね、ラピスの、スリーボーカリストライブっていうのがあるんですね。スプリングスペシャルプレゼントだって。まあ素敵、
う
ん、もちろん場所は神戸ラピスホール。これは4月の7日の日曜日でございます。はい、お昼ですね、
うん、
オープンが13時、スタートが13時30分からの、うん、2ステージあるんですか。
はい、
2ステージついて、これまた2000円ぐらいで、
はい。
まあ、
1500円、投資では2000円
って、ね。安ー、はい。はい。これまた予約もどんどん入ると思うんで、
はい、
なるべく早くのご予約をお待ちしております。
はい。
さて、それでは、お便り募集の方いきます。メールは、naha.78078@gmail.com、もしくは FM 那覇のホームページから送ってください。それでは、ここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピスをショート、
ディレクターの佐々木でした。
はい、そして、東さんでした。私たちとは、また来週の同じ時間に会いましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。
バイバイ。